続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺い、リスナーの皆さんに農業をもっと身近に感じてもらうというコーナーです。今日は調布地区の生産者、御田直也さんにお話を伺います。御田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
御田さんが就農されたのは2020年、37歳の時です。農業の道に進む前は信用金庫の職員として働いていらっしゃったそうです。現在は父親の哲夫さんとともに農業を営む傍ら、 JA 東京青少年組織協議会の理事を務めています。御田さん、新年1回目の放送ということで、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、冬野菜が美味しい時期ですけれども、御田さん今はどんな野菜出荷されていますか？
はい、この時期はですね、大根、あとはネギ、タイミングが合えばキャベツですとかブロッコリーも収穫して出荷しております。
はい、はい、もうじゃあ冬野菜ですね。
そうですね、冬野菜というものになりますね。
はい、お鍋に美味しいものばかりですね。
そうですね、まあ、この時期はまたね、寒くなりましたので、なってきてますので、お鍋とかそういう風にして食べていただくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。さて、去年は残暑が厳しくて、あと師走も例年にないぐらい暖かい日がありましたけれども、あの、冬野菜の栽培には影響がありましたか？
まあ、残暑は厳しくて、露地栽培ですので、なかなかこう天気予報を見ながら雨予報があったりだとか、そういう時の前日に種をまいたり定食をしたりとか、で、雨も降らない時期も続いてましたので、うん、そういった時にはにわか雨とか、そういう予報がある時に植えたりとか撒いたりするようにしてました。
御田さんはもう露地栽培専門でやってらっしゃるんですか？
そうですね、基本的にはもう露地で、ほぼほぼ露地でやってますので。
というと去年雨がちょっと少ない記憶ですけど、どうでしたか？
まあ、そうですね、やはり雨は少なかったので、まあ、そういった天気予報を見ながらということでやってたんですけど、うん、中には植えたんだけれどもうまくいかなかったというようなものもやはりありましたね。種も芽が出なかったりとか、そういったこともありました。
そうですね、はい、今年は天気がちょっと落ち着くといいですけれどもね。
そうですね、また年末、12月は暖かい日も続いていたので、うん、まあ、年末に向けてと思っていた野菜がちょっと育ちすぎてしまったりとか、そういったこともあったかなと思います。
お天気ばかりはね、
どうでもならない。そうですね、こればかりは私の力ではできませんのでね。
今年はね、いい気候になることを願いますよね。
そうですね。
あの、御田さん、 JA 東京の青少年組織協議会の理事を務めていらっしゃるということですが、はい、あの、これはどういう活動をされているんですか？
都内のですね、まあ、JA から出向して、各いろいろな JA からですね、東京都中の JA から出向して理事が集まっているんですけれども、そこではあの、まあ、都政協という言い方をしますけれども、食育に力を入れておりまして、特に、都内で畑がない、あの23区のですね、畑のない地区の小学校に行って出前授業とか、そういったことをしています。
なるほど、はい、23区内にも。そうですね、
そうですね、
なかなか近くに畑がないところもあるかもしれない。
ま
あ、
そうですね、そもそも畑がなくて JA 農協もないというようなところが都内にもありますので、
考えたことなかったけれども、確かに都会ならではですね。
そうですね、どこにもね、畑ないですからね。はい、
出前事務をしたり、あとはどんなこと
ですか？あとはですね、都内だけではなくて、まあ、地方というんですか、うん、全国の生産者の方との情報交換、意見交換、そんなことなんかもしています。
へー、はい、あの、まずその都内で集まった時には生産者の方とどんなこう情報交換されていくんですか？
あ、そうですね、同じように野菜農家さんはいますので、うん、そういった方とはやはりその野菜の栽培の方法だとか、どんなものを作っているんだとか、そういった話をさせていただいて、まあ、いろいろ参考になるなというようなこともあったりだとか、はい、で、今私が言っている都政協の理事には、その野菜だけじゃなくて切り花とか、あと梨とかね、そういうのを作っている果樹の方とか、うん、お茶、あと植木の農家さんなんかもいらっしゃいますので、そういった意味ではいろいろな話が、全く知らないことも聞けて大変刺激を受けて、
はい、都内でもお茶を育ててる方がいらっしゃるんですか？
そうですね、その方は、西多摩だったかな、こちらの方で。
じゃあ、あの、近い都内といえども、まあ、いろいろな情報が入ってくる、
ね、そうですね、まあ、いろんな、あの、本当に刺激を受けて、うん、これ自分もしっかりやらないといけないなというような、そういうふうに感じております。
はい、はい、あの、 ではなく他の県の方とも交流があるということですが、はい、その時にはどういう会話をされるんですか。
同じように、まあ、農業の話にはなるんですけれども、うん、やはり東京と、まあ、地方でもあの東京のように都市農業というようなことをされている方もいますけれども、うん、まあ、大阪とかね、そういうところは都市の中に畑があったりするんですが、地方というよりは生産地といった方が正しいのかもしれないんですけど、そういったところなんかとやはりもう規模が全然違って、またあの販売の方法なんかも全然違いますので、まあ、そういうところはやはり刺激を受けるというか違いを感じるところですね、はい、
あの調布市内の方は少量多品目
そうですね
をやってらっしゃるけど、はい、地方、まあ、いわゆるその生産地の方というのは例えば大根なら大根、キャベツならキャベツっていう風な感じで栽培する方が多いってことですかね。
例えばお米ならお米とか、まあ、果物はまあもちろん果物とか、そういった形になるかと思いますので、東京都内だとやはりこう皆さん少量多品目 でしかもそういう生産地と違って家がいろいろ建っている真ん中にこう畑があって、うんうん、で我々は直売所に野菜を卸すような形を取っているので、はい、まあ、消費者にとても近いということで、まあ、そういったところはやはり東京で農業をやることの大きな強みじゃないかなと思ってます。
なるほど、はい、情報交換した時にはこうどんな気持ちになりましたか。
まあ、そうですね、やはりこう、まあ、生産地の方のも作っているものというのも、私が作っているような野菜もですね、地方で作られて生産地で作られてスーパーに並んでいる野菜も、まあ、同じように手間をかけて育てられた野菜ですので、まあ、そういう意味では我々が消費者に、ね、近い私たちが野菜を作る姿を見てもらうことで、まあ、農業を身近に感じてもらえたらなというふうに思いました。
確かに、はい、こうスーパーに並んでいると、あの生産者がどなたが作ったのかっていう私たち消費者はなかなか見ないですけれども、御田さんが畑でそれを見せることでより身近になるということなんですね。
まあ、そうですね、町の中に畑がありますので、そこから農業を身近なものに感じてもらえるといいのかなとは思いますね、
うんうん、確かにあの一年中、まあ、スーパーに行けば冬でも夏野菜が買えるんですよね。そうですね、
はい、
でもそこのところには生産者の方がこう努力して作っていらっしゃるということがあるわけですもんね。
そうですね、あの私もあの、まあ、生産者でもありますけれども、まあ、消費者の一人ですので、はい、
なるほど、
まあ、自分が家で作ってない野菜はもちろん買いますし、うん、例えば時期ではない野菜、まあ、この時期はトマトとかね、そういうのはもう
普段の
時期
で、
ね、路地ではという時期ではないじゃないですか。そういったものももちろん買いますので、まあ、そうするとやはり見るとね、この野菜というのは誰かが作ってちゃんと手をかけて作ったものなんだというのはね、やっぱ感じながら買うようにはしています。
いや、はい、当然ですけど生産者の方もやっぱそういうふうに思うんですよね。
そうですね、やっぱりこうそういったところでいろんな方とお話をするようになって強く感じるようになったところかなと思います。
はいはい、あの農業しながら理事という仕事も大変ですけれども、御田さんにとってはものすごく刺激を受けて。
そうですね、とてもいい経験になっていると思います。
あの御田さんのこの作っている冬野菜というのは、はい、どちらで購入することができますでしょうか。
はい、西調布のですねキッチンコート、あとは、調布駅前 の、 あのサウスゲートビルに入っているの JA マインズの直売所で出荷しております。
はい、ぜひ御田さんの野菜お買い求めください。
ぜひよろしくお願いします。あの私以外にも調布のいろんな生産者の方の美味しい野菜が揃ってますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただければと思います。
はい、直売所のにはこう名前がね、
そうですね、あのシールが貼ってありますので、
はいはい、こう顔を想像しながら皆さん買っていただければ、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで音楽です。御田さんに選んでいただいた曲をお送りしたいと思います。それでは曲紹介お願いします。
はい、ミスターチルドレンで彩り、よろしくお願いします。